東北大学防災アップデート。今月ゲストにお招きしていますのは災害科学国際研究所計算安全工学研究分野の森口修司先生です。森口先生おはようございます。
おはようございます。よろしくお願いします。
さて今朝どんなお話を伺いますでしょうか。
はい、今日はですね土砂災害に関する法律で土砂災害防止法というものがありますけれども、
はい、
これの改正についてお話をしたいと思います。
はい、
まず土砂災害防止法のおさらいからしていきたいと思うんですけども、うん、この法律の正式名称というのは実は長くてですね、
はい、
土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律というそういった名前になっています。ただ我々研究者も、あとは報道等も土砂災害防止法という表現を使いますので、
はい、
一般の方は土砂災害防止法ということで覚えていただければ良いかと思います。
はい、
でこの法律は、土砂災害に関するソフト対策を推進する法律というふうに位置づけられています。でこのソフト対策っていうのは何かと言いますと、例えばコンクリートの壁を作ったりなんか網を作ったりしてそういう土砂災害を直接的に防ぐっていうものがハード対策と呼ばれるものなんですね。でそれに対してソフト対策っていうものは、ハザードマップの整備だとか、
うん、
危険な箇所をこう事前にこうちゃんと抽出しておきましょうとか、
はあ、
そういった情報の整備とか、避難体制の整備を強化しようというのがソフト対策ということになります。
はあ、
それを狙って作られた法律で、はあ、平成13年に施行されたものになります。
比較的新しい法律です
ね。
そう
ですね、はい、我々の感覚から言うとそうですよね。はい、
はあ、
でこの法律の中では警戒区域とか、はい、特別警戒区域ですね、その他にも危険区域っていうのがありますけれども、危険箇所ですね、指定しました。そういったものをこう、ちゃんと抽出をして、
はい、で
それに対する対策をしましょうというようなことになってます。
じゃあそういう名称もこの法律によってできた、
は
い、ということですかね。
そうですね、はい、そうなります。はい、はい、で危険箇所と警戒区域というのが実はちょっと違ってですね、危険箇所というのはこうスクリーニング的に危険だと思われる箇所をこう抽出した箇所ということになるんですけど、
はい、
法律としてこう、効力を持つところが警戒区域とか特別警戒区域と、
なるほど、
いうことになります。
はい、
で特に発生すると被害が大きくなりやすいところというところが、特別警戒区域ということになります。で警戒区域は今現在ですね、この数字は、令和4年の3月時点の数字ということになりますけども、だいたい68万弱ぐらいあります。
警戒区域が68万、
はい、
うわたくさんありますね。
ですのでだいたい県で一つずつ割りますと、
はい、
1県あたり1万以上ということになります。
そうです、うわ、はい、
でそのうちの58万箇所が特別警戒区域ということになります。
この比率も高いですね。
高いですね、
はい、
そうですね、それでこの数を聞きますと、多くの方々は山の中にあるんじゃないかと思われるかもしれないんですけど、
はい、
警戒区域の定義は、被害が起こった時にこうそこに住んでいる人たちに被害が及ぶ可能性がある箇所という定義なんです。
災害が起こった時に被害に、が及ぶ、
ですから山の中にたくさんあるというわけでもなくて、
な
ちゃんとこう自分たちの身近に、そういった警戒区域がそれほどの数があるということになります。はい、
はい、
それでですね、この、土砂災害防止法というもので、そういったものが定義をされているわけですけども、これまでにも何度か改正がされています。
はい、
平成13年、23年、27年、29年、それから今回の令和3年の改正ということになります。
ずいぶん頻繁に改正されてます
ね。はい、そうなんです。それでですね、ちょっとこの改正の中で特徴的なところとしまして、平成29年の時に、要配慮者施設に関する改正が入りました。でこの要配慮者施設っていうものが、福祉施設とかあとは学校ですよね、そういったところとかあと医療施設とか、そういったところが対象になるんですけども、そういった要配慮者利用施設については、訓練を義務付けられました。はい、それで、平成29年の時にそれが義務付けられたんですけども、これはですね2016年の、台風10号ですね、岩泉で非常に大きな、高齢者の施設で、被害が9名の方が亡くなるという被害が出ましたけれども、それを受けて、 の改正ということになっています 。
はい。
でその時にまあ訓練義務付けられたんですけども、今回は平成3年の改正では訓練をしてそれを報告しなさいという実効性のあるものになりました。
はい、
はい、でそれを受けて今現在その小学校とか、そういった施設ではあの訓練の計画を立てて訓練をしているというそういった状況になっております。
はい。
であのこの、まあ、土砂災害防止法を単独で変わっているわけではなくて、あの水防法という、これはあの水に関する大雨とか洪水とか高潮とか、まあ、そういったものがあるんです。これはもっと古くて1949年に施行されたものなんですけども、まあ、それの改正に連動してこういった土砂災害 の改正なんかも連動しているところがあります。
はい、
はい、というわけであの今回はですね、その訓練の結果を報告をするということで、かなり実効性をあの持つものにはなってはいるんですけど、
うん、
なかなか難しいところもありまして、まあ、そもそもその警戒区域の中にある学校とかですね、施設とかでは、その垂直避難を、例えば土砂災害の場合垂直避難というのがなかなか難しかったりもしますので、そういった場合にはこう、そこが避難所になっていてもそこから出なきゃいけないとか、まあ、そういったことも発生をします。
大雨洪水の場合ですと垂直避難が有効ですが、
はい、あ、そうですね、
土砂災害だと そうでもないということです。
河川氾濫の場合は、垂直避難ということは有効な場合もありますけれども、はい、土砂災害の場合は、なかなかそういったあの垂直避難をしていればいいというわけでもないケースもあると思います。
なるほど、
はい、
どうしたらいいでしょう
か。そうですよね、はい、難しいところだと思います。ですので今回のこの改正によって、この管理者、要配慮者施設の管理者とか、あとは市町村の長もですね、その結果を受けてそれに対してアドバイスするとか、そういったこともできるようになってるんですけども、その責任とかですね、自由度を与えられている分、自分たちの責任の中でいろいろ考える必要がありますので、
はい、
ただその今おっしゃったように非常に難しい状況があるんですね。
そうですね、
はい、まあ、ですので、今現在すぐにこれが全ての施設でできるというのはなかなか難しいと思うんですけども、
はい、
まあ、いろんな事例を積み重ねていって、まあ、この、施設同士とかですね、小学校同士とか、まあ、そういったところでも情報共有をしながらいろんな前例を作っていって、その上で自分たちはこう避難するのが最適だというような答えを出していく必要があると思います。
なるほどね。森口先生ご自身もそういう相談を受けることもおありですか。
私自身はそうですね、
はい、
私自身直接っていうのはないんですけれども、災害犬のメンバーで、
はい、
小学校とか、まあ、教育機関の対応とかですね、そういったことを一緒にやられている先生として佐藤武先生ですね、
はい、
そういった先生もいらっしゃって、
はい、
そういった先生を通じて一緒に考えるというような時もあります。
なるほど、はい、まあ、いずれそうですね、おっしゃったように自由度が与えられた分、
うん、
個々にじゃあどうその精度高くそういう対策を立てられるかっていうのは、
はい、
大変責任の重い問題ですね。
そうですね、
はい、
まあ、ですので、これはやっぱりその管理者だけではなくてですね、まあ、社会全体でバックアップをして、あとは地域住民の方の理解もかなり必要だと思います。
そうですね、
管理者の方がこういった方針で避難をしたいという方針を出たときに、
はい、
それに対してこう文句を言うだけではなくて、
はい、
まあ、あれでじゃあみんなで頑張って協力して、最善の方法は何かを議論、一緒に議論するとか、その出された方針に対して協力するとか、まあ、そういった姿勢も非常に重要だと思います。
そうですね、
はい、
はい、今朝は土砂災害防止法の改正をテーマにお話しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。